皆さんおはようございます。
おはようございます。
公立の学校は火曜日から学校が始まりますね。いよいよ夏休みが終わって最後の宿題頑張っているところでしょうかね。先生たちもいよいよ学校が始まるといったところでしょうか。久しぶりにねこうして、教会の家族でみんなで、揃って、礼拝ができることを、心から感謝しています。Okay, so the school is about to start this Tuesday and you are about to ready. But it's good to see you guys. Welcome back here. And it's very good to get together as a family and worship together. 今朝はですね、この使徒エジプトのところから、使徒は一体何者かということでお話しさせていただきますけれども、アメリカ海軍にですね、ある古い話があるんですね。ある晩ですね、濃い霧があるわけですけど、その中を一隻のですね、戦艦が、こう動いていたわけですね。すると行く手にですね、こうぼんやりと明かりが、見えてきて、だんだんだんだんこちらの方に近づいてきたわけです。There is an old story about a Navy warship that was heading through the fog one night.And there's a one-minute video about that, so let's take a look at that. 1分間のビデオがありますので、ちょっとね、見てみたいと思います。英語ですので、後で日本語で説明しますが、ちょっと見てみたいと思います。Heather, can you turn off the light in front? Thank you. はい、ありがとうございます。
Again, this is the USS Montana requesting that you immediately divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision. Over.
Please divert your course 15 degrees to the south to avoid collision.
This is Captain Hancock. You will divert your course. Over.
Negative, Captain. I'm not moving anything. Change your course. Over.
So, this is the USS Montana, the second largest vessel in the North Atlantic Fleet. You will change course 15 degrees north to follow the course and measures to ensure the safety of this ship. Over.
This is the light installation. It's your call. Oh, Captain. Aha! Thank you, Scott. Careful.
はい、ちょっと日本語でね言いますね。艦長がですね無線で言うんですね、こちら米海軍モンタナである、直ちに15度機体進路を変更したまえ、するとですね答えが返ってきて、衝突を避けるためにそちらが、直ちに15度進路を北に進行しなさい、変更しなさいっていう答えが返ってくるんですね。こちら艦長ハンコック、そちらが進路を変更したまえ、どうぞ。ダメです艦長、こちらは絶対動きません、そっちが進路を変えてください、どうぞ。君、こちらは米海軍モンタナ、米大西洋艦隊で2番目の大型艦だ、そっちが15度進路を変更した前、さもなくば当艦の安全のため対抗手段を施行する、どうぞ。ただこちらは東大です、もしもしもしもしっていうね、まあ、そういう答え返ってきたという話ですけれども、この話は、この話がこう言わんとしているメッセージっていうのは何でしょうか。これも、はい、この世には人を、超える存在があるっていうことですね。この世には人を超える、存在があるんだっていうことです。けれども、人というのはいつもそのことを、実感しながら理解しながら生きてるかっていうと、そうとは限らないですね。自分がこの大型船であるかのように思ってしまって、自分のこう、目指しているもの、あるいは自分の思いというものがありますので、自分の軌道を、邪魔するような存在というのは何とかしてこう溶かそうとしたりですね、あるいはそっちの方が自分に合わせるべきだというふうに、考えてしまいがちなんではないでしょうか。確かに、まあ、何らかのこう実績ですとか何らかの成果を生み出すためには、何らかのこうしぶとさというものも、必要だ時もあるでしょうけれども、けれどもこの世にはどう頑張っても、動かせないものがある、 自分の方が道を譲って軌道を変更すべき小さな船であるということを理解しなければならない時があります。その時にはこう軌道を変更してですね、軌道を修正して目的地を目指す方が賢明なわけですよね。けれどもその現実を見ようとしないならば、私たちは完璧に衝突して自ら破滅の道に至ってしまうということを教えてくれていると思いますね。 OK, so the, what is the message from this video? What is the message? Well, one thing we can learn is some things are just bigger than we are. But that doesn't mean that we always realize that. We can think that we are a bigger ship,and that whatever in the way of what we want should get out of the way and adjust. Certainly we have cases that kind of perseverance could be at the heart of much achievement or performance, but some things are not just going to move. And we are the smaller ship that must adjust our course and steer in different direction if we are going to make it. If we do, we find a heading that worksAnd we make it to our destination. But if we don't try to see that reality, we break ourselves against it. We hit the wall and we crash. 今朝の聖書箇所にファラオが登場しますね。ファラオです。この出エジプト記、聖書の中の出エジプト記で、神様はモーセを通してファラオに対してイスラエルの民を虐げるのをやめて民を去らせなさいというふうに、言われるわけですね。けれども、ファラオは固くなりそれを拒むわけです。一回じゃないです。何度も何度も拒む。そして何度も何度も何度も拒んで、神様とファラオの間に衝突が起こっては、その度ごとに災いが、起こる、下るということを聖書は、記しています。けれども最後にはその結果というのは避けられないものとなるわけですね。 So in the Exodus story, God asked Pharaoh through Moses, to stop the oppressions and let the people go. But he refused. Not once, but again. And again. As the narrative piles up, the pressure of the conflicts between God and Pharaoh.In the end, however, the outcome is inevitable. 出エジプト記の5章、1節から2節まで、もう一度ちょっと見てみたいと思います。Please read Exodus 5, 1 and 2 once again, while I'm explaining Japanese. その後、モーセとアロンはファラオのもとに出かけていった。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて、あれので私のために祭りを行わせなさいと。ファラオは、主とは一体何者なのか。どうしてそのいうことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか。私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしないと答えた。ってあります。私は主など知らないしっていうふうにファラオが言ってるわけですけれども、主とは一体何者なのか、私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしない。この主っていう言葉が出てきますけれども、これ新改訳聖書をお持ちの方はもっとはっきり分かると思いますね。主っていう言葉がどうなってますか。太文字、はい、太文字、ボールド、太文字になっているのでもっと分かりやすいと思います。ただの主っていうんだと分からないわけですけれども、新改訳そのあたりでちゃんとはっきり書いてありますね。この主っていうのは何ですか。はい、ヤハウェですね。ヤハウェっていう、なんですか、ヤハウェ。神のお名前ですよね。天地万物の、創造主、主の主王の方である方には、お名前、我々一人でね、大杉学とか、ニコリアップとか、お名前があるように、主にも名前があるわけですね、神様にもね。ヤハウェっていう名前があるわけです。ですので、その、主、ヤハウェなる神を知らないっていうふうに言ってるわけですね。誘惑してみるとこういうことです、ファラオが言ったっていうのは、はあ、なんだって、 お前が言っているこの主っていうのは一体誰のことを言ってんだ。ヤハウェ、そんな名前聞いたこともないし、この王国でそんな名前聞いたこともない、知らないね。俺たちにはエジプトの神々もいるし、私はその神の一人なんだ。ファラオ、俺様にはお前が言っている神が何であれ、お前その神の言うことを聞く義務なんてありゃしない、ってまあこう言ってるわけですね。皆さん、この天井にいる天使たちがパッと息を飲み込む様子がね、想像できますでしょうか。そんなこと言うもんじゃないですよ。あなた何言ってんのか分かってんですか。この神が誰なのかということを最後の最後には知ることになるでしょうよ。そしてそれが、この物語の主なテーマとなるわけですね。物語をファラオもついには最後の最後には死を知ることになるということを記しています。もっと正確に言うならば、ファラオは自分の拒んでいた、その神こそが誠の神であるということを知るようになる。自分自身よりも、あるいは、自分の貧しい人よりも、あるいは自分の信じている、様々な神々よりもはるかに大きな存在であるということを知るようになります。まあ、時すでに遅しといった時でしょうけれどもね。そこで一つ言えることは、神を知るっていうのは一体どういうことなんでしょうか。知識的に、神学的に神を知るっていうことなんでしょうか。あるいは何か甘い、心地いいフィーリング、感情みたいなものなんでしょうか。神を知るっていうことは、この話はそうでないということを記していると思いますね。ファローが最後に知ったこと、それはこの主、神というのは歴史あるいは全てを支配されている方である、歴史をも支配しておられる神である、その主の主、王と王のという方との出会いである。そしてその主を知るっていう結果はですね、私たちがその方とどういう関係を持っているのか、そのことにかかってくるんだ、最後の最後なんですよ、ということを教えてくれているんだと思います。 So Exodus 5:1-2. Afterward Moses and Aaron went to Pharaoh and said, This is what the Lord, the God of Israel says, Let my people go, so that they may hold a festival to me in the wilderness. Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let the Israel go. In English, that's easy to understand. The Lord, what is the Lord? It's capital, all capital. That is the personal name of Yahweh. And you know that. So Pharaoh's answer says, Huh? Excuse me? Who did you say? Who is the God you're talking of? Yahweh. Who is that? I do not recognize any God by the name in this realm. We have our gods in Egypt, and I am one of them. I am under no obligation to take instructions from whatever God you are claiming to represent. And can you imagine the angels in heaven? You don't want to say that, friend. You don't know what you're talking about. And you will know this God by the time he has finished with you. And that indeed becomes the major theme in this story. Pharaoh came to know God. He wished to acknowledge was indeed God. More powerful than himself, his magicians, or any gods in his realm. So what is knowing God? Well, knowing God is not just a sweet and cozy inner feeling. Well, knowing God is not about the head knowledge of knowing about God. Knowing God is an encounter with the supreme governor of this all the history and all heaven and earth. That is knowing God. And its outcome is dependable entirely on your relationship with Him. Entirely on the stance you adopt in relationship to Him. And ここから3つの真理を、押さえておきたいというふうに思います。Okay, let's think of three truths from this story. 1つ目です。それは、誰もが人生において答えなければならない問いというのは、自分は神なのか、もしそうでないなら誰が神なのかということです。自分は神なのか、もしそうでないとしたら誰が一体神なのかという問いです。けんばかけたような問いに聞こえるかもしれませんね。テストにこんな問いが出たら皆さんどう答えるでしょうかね。ほとんどの人は私は神ではありませんというふうに答えるでしょうね。いいえの欄にチェックうまくすることだろうと思います。けれども人はですね、あたかも神であるかのように行動してしまうことが少なくないんですね。自分を中心に世界が回っているかのように考えてしまう、まあ、それを罪と呼びますけれども、そういう自己中心性を持っています。世界が、あるいは会社が、あるいは、職場が、あるいは教会が、人間関係が、自分のために存在しているかのように、あるいは自分の目的に使えるために存在しているかのように思ってしまうところがあるんじゃないでしょうか。そして自分のこう小さな王国ですね、自分の小さなちっぽけな王国を築くことに全勢力をつぎ込んでしまう、まあ、それが家庭のこともあれば、職場、会社のこともあれば、あるいは人間関係、あるいは自分の関心事であることもあると思いますね。まあ、こういうもの全てがこう自分を中心に動いている、自分を中心に回っているかのように思う。そして東大の方こそ動くべきだというふうに考えてしまうことがある。けれども、これが講じると破滅に向かってしまうということですね。最近の、企業の、いろんな企業のスキャンダルですとか、あれ、まあ、いろんな政治家の、スキャンダルというのは、そのことが現実のものであるということを、教えてくれているのではないでしょうか。聖書3箇所、読みますね。ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。箴言16章18節から3。はい。高ぶりは破滅に先立ち、心の傲慢は倒れに先立つ。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。その日には人間の高ぶる目は低くされ、傲慢なものは癒しめられ、主はただ一人高く上げられる。アメン。Okay, so the biggest question anyone will ever answer in life is whether or not they are God, or if not, who is? Whether or not they are God, and if not, who is? On the surface, it seems a little silly, isn't it? When that question comes up on a test, most people will answer you correctly. Of course, I am not God, they say. And they will check the right box on the form and no.Right? But we sometimes act as if we are. We think the world, or a company, or the workplace, or a church, or our relationships exist to serve us and to serve our purposes. And we put all of our efforts and energy into building our own little kingdom, whether that is our household, or our company, or our workplace, our relationships, or our interests. We feel as if it all revolves around us, and that lighthouse should move. But whenever anyone acts that way, that ultimately comes to destruction. The recent corporate scandals, or the recent political scandals,all have shown, really shown that to be a reality, haven't they? Scripture says, well, we have three passages here. Let's read together in this, because pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. A man's pride brings him low, but a man's holy spirit gains honor.
the eyes of the arrogant man will be humbled, and the pride of men brought low. The Lord alone will be exalted in that day.
陰徳っていうのがありますけれども、陰徳の存在を信じてようが信じてまいが、陰徳というのは存在しますね。そして陰徳というのは我々よりも大きな存在です。神様にも同じようなところが、同じようなことが言えるのではないかと思いますね。神様を信じてようが信じてまいが、神様は存在します。神様は私たちよりも愚かな存在でしょうか。はるかに大きな存在ですね。神様は、神様は私たちを超える存在であって、灯台と同じように私たちが軌道を修正するようにといろんな形で働きかけてこられます。私たちはその神様の言葉に従って生きることができるし、そして神様の恩恵、神様の恵みに預かることもできる。けれども私たちがもしですね、そういった人知を超える法則というものを無視して生きようとするならば、私たちは墜落して堕落して滅びに向かってしまうということですね。まあ、神様が動くだろうと思ってこう限界まで押し続けるっていうことはできるんでしょうけれども、最終的には私たちの方がひれ伏すことになるんだということだと思います。So whether or not we believe or not, gravity exists. And gravity is bigger than us. That is the fact, that is the principle, that is the law. And same thing can be said to God as well. Whether or not you believe in God or not, God exists. And is he inferior to us? No, he is more powerful. He is much bigger than us, right? He transcends us. And like the lighthouse, he asks us to move, change the course. And we can learn to obey his command, what he said. And we can receive his grace. On the other hand, if we ignore those transcendent laws, what happens? The plane goes down and crash, right? We can push the limits we want, thinking that he will move, but ultimately we will bow down to him. それが2番目に続いていきますね。 That connects to the second point. はい、2番目のポイントです。それはこの世で生きて繁栄するためには自分よりも大きな存在にはひれ伏さなければならないということです。出エジプト記の、ちょっと戻って3章の4節から6節まで読んでみたいと思います。 OK, please、open Exodus 3, 4 to 6 and please、read these passages while I'm reading in Japanese。 出エジプト記の3章4節から。主はモーセが西を恐れてミルクルのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆ったと書いてあります。自己中心的な生き方の対極にあるのが自分を超える存在を知るということです。自己中心と対極に生きるということは自分を超える存在を知るということです。自分を超える存在を知った人というのは自分中心や自己中心からは解放されています。自己中心や自分中心を超越しているはずです。モーセは自分よりもはるかに大きな存在がある。自分という存在が自分の関心事だけにとどまるのではなくて、究極的にもっと自分よりもより大きなものとつながる必要があるということでに気づかされたわけですね。自分よりも大きなものを知る、 そういうものと共存するひれ伏す大きな視野で、自分自身の役割に気づかされた、クリスチャンというのはそういう生き方だろうと思いますね。そういう神に出会って神様のために生き、神様に喜んでいただくことを中心に生きていくということでしょう。こういう人っていうのはもう自分が中心だ、あるいは自分の願い事が中心だっていうことからは解放されてしまっているはずです。自分自身のことなんて忘れて神の働きのために没頭しているはずですね。結果として自分はより大きな存在の一部になって、そして全てが自分のためっていう考え方よりもはるかに大きな意味を見出していることだろうと思います。
So the second point is to live and flourish we must bow to the things bigger than us. We must bow to the things bigger than us. The opposite of the self-centeredness is the quality of transcendence. Moses realized that there are things much bigger than him, and that his existence was really not just about his interests, but ultimately about the things larger than he was. And his life is about fitting into those things and joining them and serving them and obeying them and finding his role in that big picture. And these kinds of people are free from self-centeredness and self-desires and self-interests. Why? They have forgotten about themselves and have really engaged in God's work, right? Then as a result, they ultimately become a part of the things bigger than they are. They find a meaning much bigger than them. They find a meaning much rather than a life that is just about them.
私たちは皆ですね、自分よりも何かこう大きな使命、あるいは大きな目的のために自分を投じてみたい、何かしてみたいっていうふうな思いが自分のこの魂の深い部分にはあるんじゃないでしょうか。自分よりも何か大きな使命、大きな目的のために自分を投資したいっていう思いがどっかにあるんじゃないでしょうかね。人生っていうのは自分を超える大きな存在のためにある。自分が中心なんではなくて、もっと大きな使命っていうのは私たちのことを大きくしてくれます。そして私たちがその大きな使命に参加するときに、それが私たちのことを大きく成長させてくれるのではないでしょうか。
We all long to invest ourselves to something bigger than we are, don't we? And throw ourselves into the task and mission of the greater good. And life is about things that transcend us.The big things, not ourselves, are the things that make us big. As we join them, we become bigger.
はい、3つ目のポイントいきますね。そしてそのより大きな自分になるためには、より小さなものになる必要があるということです。パラドックス、逆説的に聞こえるかもしれませんけれども、自分自身が、自分よりも大きな使命に参加するためには、やはり減り下って、より小さなものになる必要があるということですね。出エジプト記の、3章11節から12節まで、読んでみたいと思います。
Okay, please open Exodus 3:11-12. I'm reading only in Japanese, sorry. So please open and read.
3章11節、モーセは神に言った。私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出した時、あなたはこの山で神に仕える、というふうに言っています。モーセは自分自身が自分をはるかに超える存在よりも小さな存在であるということに気づいたわけですね。そして自分は自分を超えた存在、つまり神のために存在しているんだということが理解した。 理解できた。神が自分のために存在しているのではない、いいですか。自分が神のために存在しているんだ、自分が自分を超えた存在である神のために存在しているんだというふうに気づいた。それがモーセをより大きなものへと成長させてくれたんです。おそらく最も偉大な人というのは自分の偉大さというものを下に求めている人ではないと思います。自分よりももっと大きな目的、自分よりももっと大きな使命、自分よりももっと大きな価値観のために仕えている人々なんではないでしょうか。自分自身を超えたものに加わって自分自身を超える存在のために仕える、それが成長を促してくれるんだと思います。 So in order to join things bigger than us, we must become smaller in a sense. This sounds like a paradox, but the paradox is that to join things bigger than us, we have to humble ourselves and become smaller in a sense. And Moses realized that he is smaller than the transcendent being, God. And he exists for God, and not God for us, and not God for him, that made him grow into greatness. I think the greatest people are the ones who have not sought greatness, and but sought greatly the causes, values, and missions that were much bigger than they are. And by joining and serving them, we set greatness in march. パラオは、残念ながら最後まで、自分の心の固くなさと頑固さ、高慢さのゆえに、自己中心の世界から抜け出すことはありませんでした。もし全てが自分を中心に回っているっていうふうに思って、考えてしまうならば、私も同じように大きな問題となってしまうことでしょう。自分の方が大きいんだ、あるいは全ては自分に仕えるために存在しているんだというふうに考えてしまうときに、私たちは自分自身のちっぽけな世界に転落、自分のちっぽけな世界に生きるために生きる、そういう人生に転落してしまいます。けれどももっと大きな使命がある、自分の人生はその大きな使命に仕えるために存在しているんだということを理解できるならば、人生は意味を持ち始めることでしょうし、方向性も与えられることだろうと思います。 Unfortunately, Pharaoh was not able to get out of his self-centered world because of his self-centeredness and pride and arrogance and stubbornness. If everything is about me, I am really in big trouble.And if we think we are bigger and everything is about us, then we are reduced to a little world of our own making. But to see that there are bigger things at stake, and my life is about serving the big things, is where life gains its meaning, its structure, and its direction. Remember that. マタイの福音書16節の24節から25節、イエス様はこういうふうに言われました。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る、というふうにイエス様は言われました。自分を捨てるっていうのはどういうことでしょうか。自分を捨てるっていうのは自分自身のエゴ、に死ぬ、自分自身のエゴに死ぬ、自分自身の自己中心性に死ぬっていうことですね。じゃあどうやったらそのことができるのか。もし私がですね、私を超える存在、私を超える価値観、あるいは私のことを超える愛、あるいは真実、使える、神の人への愛、そういう価値観を自分自身よりも上に置くときに、私は自分を超える存在になることができる。自分自身のリソースに頼るのではなくて、その自分を超える神に頼る、そのことによって私自身が引き上げられることが可能になるんだ。けれどもそうするためには、まずは 自分自身に死ぬ、つまり自分自身のエゴ、自分自身の自己中心性に死ぬということができてなければならないということです。フィリピの2章、ちょっと開いて読んでみたいと思います。フィリピの2章3節から9節まで、どうぞお開きください。ローマから、ローマ、コリントガラテヤ書、エフェソ、フィリピというふうに続きますね。はい、フィリピの2章3節から読みますね。はい、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりましたというふうに、書かれてますね。Okay, so Matthew 16:24-25, Jesus said to disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it." So what does it mean by denying ourselves? What does it mean?Denial is to die to ourselves. That means die to our own ego, die to my own selfishness, my own self-centeredness. And how can I do that? I need to know the transcendent being who is greater than I am, not my value, but his value, his love.His being, His truth, love God and love others, these kind of things, these values, we need to put higher than our own values. Then I will become a transcendent person and be lifted up by those things. But in order to do that, I must be able to die to my own ego and my own self-centeredness. Philippians 2:3-9. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. He made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. 問題は、誰が誰に、合わせて軌道修正するのかということですね。誰が誰に合わせて軌道修正するのか。私たちの方が神様に合わせるのか。あるいは、それとも神や人を私の方に合わせようとするのか。神様と神様の価値観に合わせて生きようとするのか、それとも物事を自分と自分の価値観に合わせて生きようとするのか、ということだと思いますね。 So it's all about who is adapting to whom. Do you adapt yourself to God? Or do you try God and others to adapt to you?
Do you adapt to our God and His values? Or are you continually asking things to adapt to you? マタイ16章15節でイエス様は弟子たちに言われました。それではあなた方は私を何者だというのかというふうにイエス様は答えというふうに言われたわけですね。イエス様は弟子たちにこれ言われましたけれども、ここにいる私たち一人一人にも同じ質問をかけておられると思います。今、それではあなた方は私を何者だというのか。一人一人人生の最後には少なからずこの質問に答えなければならないことになります。ファラオは時遅しでしたけれども、ファラオは言いました。主とは一体何者か、私は主など知らないと言いました。ペテロは言いました。あなたはメシア、救い主、生ける神の子です。さて皆さんはどうでしょうか。このイエス様の質問に対して何と答えるんでしょうか。 Jesus asked to his disciples, Who do you say that I am? He asks the same question to each one of us here. So who do you say that I am? Paul replied, Who is the Lord?I do not know the Lord. Peter replied, You are the Messiah, the Son of the living God. So the question is, what about you? How do you answer to that question? Do you know this God? Do you really know this God? お祈りしたいと思います。Let's pray.万物を意味があって創造され、何一つ意味がないものなど何一つない、誰一人として意味のない存在はいない。私があなたを創造した、そのことを聖書は語ってくれています。そしてその天地万物の創造主である方が、なぜか個人的にも私たち一人一人に迫ってきてくださり、呼びかけてくださり、神の言葉を通して励まし慰め、愛していると、共にいると言ってくださる神であることをありがとうございます。私たちそのことさえ分かっていれば、不安もないし恐れもないし、問題の大半は解決してしまうことだろうと思いますが、しばしばその罪のために自分自身の力に頼り、自分自身の持っている賜物に頼り、自分自身の価値観に沿って生きようとしてしまうという罪を背負って生きています。けれどもイエス様がその罪を一手に背負ってくださり、その罪から解放させてくださった、そのことを知るとき私たち本当の意味で解放されます。神様、どうぞ私たち本当の意味であなたを知っている、そして神様も私たちを知っていると言っていただける、そういう本当に素晴らしい関係を持つことができるように、持ち続けることができるように、神様どうぞ助けてください。まだその神を知るということ、本当の意味でこのヤハウェなる神を知らない方、この中にもおられると思います。神についてではなくて、その神をまっすぐに知ることができるように、体験することができるように、関係を持つことができるようにお祈りします。どうぞ神様の価値観に沿って生きることができるように、私たちを超える存在気づくことができるように、私たちの生活をの方向を導いていただくことができるように、軌道修正がそちらの方にできるように、神様どうぞ助けてください。 The creator of all the universe, heaven, all the heaven and earth, you exist and you created each one of us and each of the creatures with meaning, its meaning. I don't know whyBut he also listens to each one of our prayers, and he listens and he sees everything what we do and we say. And he says to us, and he encourages us, and he nourishes us, he comforts us and says, I love you. You are important, you are precious in my eyes.And he wants us to know him. not just a head knowledge or theology, something like that, or just in a cozy feeling, but he really wants to reveal himself so that we can know him. And he wants us to have the personal, close, one-by-one relationship with him. So help us. Help us to open our hearts, our stubbornness. Break us. Break the stubbornness. Because of sin, sin intervenes between God and us. And we don't like that. We want to get closer to you. Please help us to get closer to you. And help us to make the personal shifts for you and your values. And guide the direction of our lives. We don't know where we're going. We need your direction, your guidance. Lord, we need your control. So take control of our lives. Thank you so much for the cross. And thank you so much for your great example of humbling yourself. Came to this earth to love each one of us. Thank you so much for your love. 神様、あなたの十字架の模範に感謝します。感謝を持って信じます。尊い救い主であるイエス・キリストの名前によってお祈りして感謝してお祈りします。アーメン。